ました。月オリジンチャンプル、お相手は鈴川サーキとサーキーと
鈴です。
よろしくお願いします。8月5日月曜日夕方5時35分35分じゃないです、5時5時です。35秒、5秒って言いたかったの。
そういうことね。
はい、始まっております。はい、いつも通りね FM の歯でやっておりますので、
はい、
皆さんからのメッセージもお待ちしております。メールアドレスはオリジンアットマーク fmnaha.jp、 オリジンアットマーク fmnaha.jp となっております。よろしくお願いします。
お願いします。
ツイキャスも配信してますね。
はい、
ツイートキャスティングで FM なはと検索していただけますと、今流れているこの放送が映像付きで見れちゃいます。
はい、
コメントもお待ちしてますので、ぜひご参加ください。よろしくお願いします。
お願いします。
いやー、もうこの土日は充実した土日で
ね。
はい、
はい、
まあ、私らのツイッターとか SNS とかねチェックしていただいている方はもう分かるかもしれないですが、
うん、
毎年与那原町でお祭りをやっているんですけども、
はい、
ありがたいことに我々鈴川サーキット結構ねご指名いただいて、
う
ん、お祭りの司会をさせていただいているんですが、
ありがたいです。
今年も無事に司会をさせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
しかも今年は与那原町ができて70周年ということで、
与那原町ができて、
そうそうそうそうそう、70年ということで、与那原の大綱引き祭りも、
うん、
まあそれはそれはもう豪華にしてましたが、
ね、ニュースでもやってましたね。そうそうそ
う、まあ沖縄の三大綱引きの中の一つだからね、与那原大綱引きは、
ね、
それもあって番内テレビでも出てましたが、
ね、
我々の会場には一切カメラ来てなかったな。
なんでかこいこい、
なんかね、うん、あのお祭り、我々が司会してたお祭り会場と綱引き会場がまた別だったのよね。
そうなんですよ、ね、どっちも人がいっぱいいてね、
そうそうそうそうそう、
開けないと入れなくて、
そうそうそう、うん、なので綱引き会場のところにはテレビさんたちラジオさんたち行ってたと思うんですけども、
うん、
まあ我々の会場もめっちゃ盛り上がってましたよね。
ね、すっごい人だったね。
お2日間にわたってお祭りを結構朝から晩までやったんですけど、うん、なんか地元のダンスチームだとか、うん、歌い手の方だとか、うん、あと夜はね、ダイナミック琉球はい、はい、歌われてる生間明さんとか、
はいはいはい、
あと島歌少女天の皆さんだとか、うん、2日目は木山商店さん、
ね、
あと狩牛58さん、
ね、
出て超盛り上がりまして2日間、はい、なんかねやっぱアーティストのさ、
うん、
ライブの時のさ、うん、アーティストが喋る言葉ってさ、うん、我々が言ったらダメな言葉ばっかり言ってるというか、かっこいいことばっかり言ってるじゃん。
なんだろうねあれ。
この曲を家族そして大切な人と一緒に聴いてほしいです。聴いてくださいアンマーみたいな、
はい、やっぱ
そんな風には言えた。そうそう、さっきが言ってるとボケの振りかねって思われるけど、やっぱ言う人によってはさ、
ね、
全然違うようにさ捉えられるんだなって。
なんか本当にさとかさ、あとこの与那原町の祭りに呼んでいただいて感謝ですみたいな、
そうそうそう、
めちゃめちゃ感謝してたさ、
はいはい、
なんかやっぱりなんかグッとくるっていうか、
だからよな、
説得力がある。スーたちも一応言ってるんだけど、
ね、ずっと2日間ずっと言ってるよ、
言ってる
んだよね、与那原町にの与那原町のこう伝統的なお祭りの司会させていただいて、本当に毎年ありがとうございますって2日間ずっと言ってんのに、一個一個軽いんかな、
なんだろうね、
あのこの狩牛58さんとか他のアーティストさんの一言に負けるような重みな。
でもすごかったよ、木山商店さんが、
うん、
あの来たぞ与那原みたいな感じの時に、
はいはい、言ってました、
うおーって
盛り上がってましたね。
与那原って言っただけでうおーってなるかと思って、すずたちが言っても何もならんもんな。
与那原って言ってもちょっとした拍手くるかなぐらいの
パラパラぐらいの、
まあね、チャーハンだったらありがたいぐらいのパラパラ具合で拍手くるかなぐらいのさ、
こんな違うかねと思って、
だからやっぱり土俵違うっていうのをさ、うん、ひしひしと感じたよ。畑違う、やっぱ畑違うと取れる作物も違うんだなって。
もうさ、すごかったもん、朝さ一番さ、ね、11時にステージスタートしてっていうか、うん、一回人たち出てね、
へーへー、うん、出て、
その時もね、なんていうの、うん、あのまあ屋台の方にはね人何名かいたけど、
並んでたね、
その舞台の前のところ、スズメ3匹しかいなかったもん。誰もいない。11時な、
そう、11時が結構お客さんがね、うん、入り始めぐらいの時で、
そうそうそう、チュンチュンしてたからさ、
なんならなんだろうな、アーティストさんの準備もできてないから12時ぐらいからスタートだったのかな、
そう
だね、11時半とか、
うん、
だから本当に我々が出て、
うん、
お祭り、このお祭りは何々しますとか、そうそうそう、どんな屋台がありますっていう説明だけで30分つなぐみたいな、
そうなんです、
その30分のおしゃべりをしている間は、うん、見てくれたのはスズメが3匹、
本当にガチ ジで本当にチュンチュンしてたからね。
でアーティストさんが準備したり、うん、ステージの上に上がった時には人が集まってくるって。
そうね、
いやー引きな課題だな今後の。
まだ MC はまあそういうもんでしょうね。
まあまあダメよそんなもんって、そんなもんって思ったら進めないじゃん。頑張ろうって思わないと。来年も、ね、来年は、うん、スズメ4匹目指そう。
4匹な、1匹でも大事よ。
1匹でも大事だからスズメさんができ
たら人だったらいいね。まね、文句は言わずに。
そうだね、もうでもやっぱりね、うん、楽しいねお祭りの司会は、
ね、
うんうん、なんか食べる差し入れもさ、うん、お祭りで出店で売られてるものだったりとか、うんうんうん、焼き鳥とかさ、
確かに
代表もうちなんかの代表は与那原町出身だから、うん、与那原の商工会に入ってるさ、
うん、
某州、
某州ね、
某州さん、
はいはい、
某州さんも気使って差し入れしてくれるわけさ、
うん、
美味しいものもたくさんいただいてさ、
ね、
1日目さ、
うん、
行っていいか分からんけど、うん、お昼ご飯商工会の方がくれた500円のチケットを使って
はいはいはい、
あっちのお店だったら帰るからみたいな、うんうんうん、指さしてくれたところ、あ、じゃあお腹空いたから買いに行こうかつって2人で行ったじゃん、うん、
はい、
でその行った時にまた自分なんかが早めに行きすぎて、
そう、ね、
焼きそばしか売られてなかったんだよ。
そうなん
です。もう全然焼きそば大好きだからいいと思って、うん、で焼きそば買ったら多分さ一番小さいサイズの焼きそばしか売られてなくて、
うん、
パック買ったんだよ、うん、でも別にそれでいいなと思って食べてたら、
そうだ、ね、
商工会の人が、
うん、
あ、このサイズの焼きそばしかくれなかったのみたいな目で見てて、大丈夫みたいな、足りるごめんねみたいな、
うん、
すいません本当にって気使ってもらって、次の日から幕の内弁当出たの。
だからよね、
お昼からな。
気使っても、
いやいいんですよ我々は、食べれればね何でも、うん、ありがとうございます。
やっぱ屋台でしか食べれないものいっぱいあるもんね。
そうだね、屋台ならではのイカ焼きとかさ、
うん、
カップに入った焼き鳥だとかさ、
ね
お好み焼きとかはさ、
はいはいはい、
まあ食べてないんだけど、ちょっと時間がなくて ね、ライブ見たりして楽しみすぎて、ちょっとお店を回る時間がなくてね。
美味しかったんだろうな、やっぱ外でね、飲むビールもね、美味しかったんだろうな。
一番、だからさ、一番ムカついてた酒、本当に。羨ましすぎたよ。見えるわけよ、やっぱり盛り上がる。時間が進むにつれ、暗くなるにつれ。
うん、
ビール持ってる人、青森のカップ持ってる人、やっぱり増えるさ。
もう出来上がってきてる人もね、増えてき
て。そうそうそう、いるわけよ。
うん、
さっき司会しながら数えてたわけ。10人ぐらいいるやしとか。楽しいはずなとか、アーティストさんのライブを無料で見ながら、うん、
ね、
青森飲んでるわけでしょ、
うん、
絶対楽しいじゃんと思う。
楽しいでしょうね。
だからさ、いいな、いいなってずっと言ってたさ。
うん、
マイク持ちながらさ。あれさ、隠しきれなかった本心ってば。盛り上げるために行ったわけじゃないわけ。
そうなんだ。
そうそう、ただの本心。
もう本当に本当に飲みたかったの。
そうそうそう、だからか分からんけど、うん、商工会の方にお水もらっていいですかって言った時にビールもあるよって言われたの。いやすいません、飲みたいのは山々なんですけど止まんなくなっちゃうんでちょっと遠慮しましょう ね、ありがとうございます。
しかも2日間来てくれてずっと前で見てくれた人もオリオンビールくれたよね。
あー、くれた、お客さんね。
そう、
お客さんで、
うん、
夫婦で見に来てた方、2日間来てた方がいらっしゃったんだけど、
ね、なんかすぐ近所って言ってね、
そうそうそう、近くから歩いてきたって言ってたんだけど、うん、あ、私があまりにも青森ビール羨ましいなって言ってたから、
うん、
帰りに差し入れしてくれてね、
すごいね、ありがたいね。
帰りすぐ飲んで落ち着いて落ち着いてすぐ飲みました。
ありがたいわ、そういうの本当にありがたいです ね、
ツイキャスコメント来てますよ、ありがとうございます、
うん、
かっちゃんさん、かっちゃんさんっつったらヒゲのかっちゃんさんが出てくるね。かっちゃんさん、
はい、
サーキスズコンスタ、
コンスタ、
ペドロマルチネスさん、おーい、こんにちは。
おー、こんにちは。
サーキーさん、よくお酒我慢できたね、えらいえらいと。
あら、まあ見ながら仕事するのはきついよな。
もう自分を褒めてあげたい。もうリコさん本当にもう。
昨日は打ち上げしました、自分で。お酒飲んだ？
ね、えらいもんで、あんなに飲みたかったお酒さ、一応お家帰って、うん、青森ずっと飲みたかったわけ。
はいはいはい、あの正弘さんね。
だから自分の親戚みたいに言うな。正弘酒造さんね。
正弘さんね。
正弘酒造さんも出店してて、うん、
してたね。
その正弘酒造さんのお酒をね持ってる人多かったから。
うんうん、
自分青森ね最近からめっちゃ好きになったから、うん、青森どうしても飲みたくってさ、うん、買ってお家で、
うん、
飲んだんだけど、うん、疲れてたんかな、一杯目でも眠いってなって。
あ、そうなんだ、
寝ちったよ。
やっぱあれかな、外で飲む泡盛もなんか違うのかな。
いや、外だろうな。
外か。
家で飲むよりは外のこのなんだろう、無駄に暑い中で飲むのが美味しいんじゃないの、やっぱり、
はいはいはい、
氷入れてさ、ちょっとぬるくなったのも粋だねっつって飲むのがうまいんじゃないの
でも思うけど、うん、なんかビアフェスみたいな、
はいはいはい、
あるさ、あんなのには行かないんでしょ。
行かないですなんだろう、
難しいわ
あのコロナフェスとかですか、
はいはい
ちょっとそれは
全頭エーサーとか、
全頭エーサーとかですか、うん、ちょっとね行きたいのは山々なんですけども、うん、帰り行きのことを考えたらちょっとね足がすくんでしまうとか、はい
うね、
あとパリピ多いんだろうなって思ったら、
あ、なるほどね、
やっぱ仕事で行くぐらいがちょうどいいのかないや行かないといけないという
はいはい、そういう状況で、ね、
状況にならない難しいね、めんどくさいね本当にね、
難しいな。でもそれでじゃあなんか仕事後とかにね、うん、なんていうその祭りの仕事の後に飲めたらいいけど、終わりまでいるからね。
そうなんですよ。
ギリギリ飲めないんですよね。
そうなんです。まあでも、うん、この司会をさせていただく上で特権だなって思うことはいっぱいありますよ。
うん。
例えば、ライブに出るアーティストさんの演奏とか間近で見るとかさ。
そうだね。
かりゆし58さんと挨拶もさせていただきましたし。
そうそうそう。
なんて言ったって、今回は、うん、MC 鈴川サーキットの他にも2日目ダーティービューティーさんもいまして、
うん、いました。
ダーティーさんと一緒に司会もできましたから、うん、これはやっぱり司会者特権というか働く上での特権かなと思いましたよ、
うん、
ただでいろんなものもくれましたし
ただはありがたい
本当によ。やっぱりさ、うん、またお祭りの話続けるけどごめんね、あの、うん、祭りってやっぱ出かければでかいほどやっぱりハプニング起こるねって。
確かにそうだね。
思った。なんかイラッとすることじゃないけど、
うん、
今までのお祭りの司会は、うん、ある程度声かけてたら防げたこともたくさんあったわけ、
うんうんうん、
落とし物しないでよって言ったら、うん、1日ずっとなかったら落とし物ね、
みんな気をつけてくれてね、
一切気をつけてくれて、
うん、
であとなんか迷子も気をつけてねって言ったらもう一切迷子もなかったし、うん、でも今回多分マイクが届く範囲が限られてたし、人も多いからそのざわざわの分さ、はいはい、聞こえなかったりすんのかな。
確かにね、
忘れ物万内
だからよ、
迷子万内、
うん、
迷子に至ってはずっと迷子いたし、
ね、
なんなら最後の最後の迷子が面白かったなお父さんが本部で待ってると、
うん、
息子娘がちょっといなくなってしまったのでインフォメーションしてくれませんか、直すしてくれませんかって、はい、前城さんって言ったの名前忘れた、仮に前城さんとしよう、
うん、
前城、あずさちゃん、つとむくん、ゆうきくんがいません三兄弟
丸ごとな、
丸ごと忘れちゃったそんなことあるみたいな、
初めてよ、びっくりした、ね、
初めてのパターン本当によ、まあ、大変だと思うけど親子さん3人のさ子供たちを見ないといけないの、
ね、人もいっぱいいて、
そうね、
うん、
心配だったはずね
誰一人いない
連なっていなくなることあると思って、
無類いないけどってびっくりしたはずよ。
だから隣にいたヒープーさんも面白かった、うん、製造元よってヒープーさん親のこと製造元っていう人なんだと思うんだけどまあね、大きくなればなるほどねちょっとトラブルは避けられないのかなって、
そうですね
思いました、ね、皆さんはお祭り来ましたか、
ね、
私らはプライベートでは一回行ったかな。すず行った？
いやー行ってないね、まだ
行ってない。
もう気づいたら、あ、昨日だったんだとか、花火やってて、あ、やってたんだみたいな。
わかる、なんか花火、ね、家で見る花火が一番切ないような
ね、かすかに音がドーンって聞こえてね、
遠くの方でちっちゃく見えるみたいな、ね、
そう
でも同時にさ、
うん、
花火終わった時に、うん、帰りの渋滞のこと考えたら、
そうなのよ、
家で見ててよかったなっても思うよ。
結局よ、
どっちもメリットデメリットあるから ね、
そうだね、
お祭り行くこと行かないことに関しては
行ったら絶対楽しいんだけど、
そう
やっぱ帰りのこと考えたら、あ、まあ、家もいいなって、
そうだからね、あのお祭りの思い出が良かったなとか、
うん、
行かんければよかったって思うのはやっぱり自分次第って思うのはさ、
うん、
車を止めてはいけないところに止めんこう、マジで。
ああね、
本当に
ねえ、
今回のお祭りに関してはマジで路中やばかったらしいから、
やばかった、
私有地に止めてた人もいたみたいよ。
だからよね、
迷惑な話で分かるでしょ大体。
もうね、
何、表札あるもんくぐり抜けて止めたってこともうバカさ、それは
すごいよね。
これでなんかね、レッカーされたりとかしたらさ、うん、文句言うんでしょ。
で普通に警察もね、あの見回りいっぱいいた中で、
いましたよ、いたよ。
すごいよね、見たさに
そう、
カリウシさん見たさに、キーヤマさん見たさに、
せっかくカリウシ58さんとかキーヤマさんとかをさ無料で見れたのにさ、ね、帰りさ罰金1万6000円とかバカみたいな話でしょ。
だよ、
だったらだったらさ、うん、なんだろう、2000円3000円か分からんけどタクシーで一回来て、
うん
ね、帰りも割り勘して帰る方が、
ね、
安くねえべと、
そう
思っちゃう私的にはね。
結局そう考えるとね、なんか楽しようとしたらもっと倍かかるみたいな、
う
ん、
そうそう
なるんだよね。
だからあのイーバーやさって言いたかった帰り、ね、イーバーやさやつって。
だからね、なんかその、
うん、いろいろ我慢したけど、
落とし物もあったけど
めっちゃあったな、うん、
あのその路駐した人の忘れ物であれーと財布落とせー、
路駐も罰金取られて財布も落として散々だな。でもこれで共感にはなるかもな
あ、そうだね、もうやらないはずね、
もう二度とやんねえっつって、メルボルンリーダーさんこんにちは、はい、今週もよろしくお願いします。ありがとうございます、うん、自分もテレビ中継していた花火大会を見ながらお酒飲みました。涼しいし最高でした。
は、中継
やっぱあれさ、もう何
生放送で
いろんな、メルボルンリーダーさんも内地の方だけど、うん、やっぱ各全国にはいろんなお祭りあるさ。
なるほど。
やっぱ中継つないでるんじゃない？
はいはいはいはい。
さっきもそっち派だな。
あ、
中継で見る、家で見るテレビを見ながらお酒飲む派かな、
はいはい、そうだね、もう
どちらかといったらな、
画質もいいしねテレビ今ねうん
だよな、うん、今のテレビ上等だから、
だからよ、
目で見る花火とテレビで見る花火あんまり変わらないから。昔この番組でも言ったけど、う
ん、
カメラさん寄ってくれるからバッペータラよ、うん、家で見るテレビの花火の方が近く綺麗で見える、
うん、だからねちゃんと丸く見えるもんね自分で見たらちょっとしか見えないとかあるから、
ま、でもなんかね、実際行く方が臨場感はもちろんあるけどね、
ま、そうだね、うん、
音のドンっていうのもさ、うん、この振動とかもさ聞こえるからさ、臨場感感じたいのであればお祭り行くしかないよね。
そうだね、それぞれあるでしょうね、どっちが好きっていうのは。
皆さん的にはどうなんですか、積極的にお祭り行きたい派の方ばっかりなんですか、
うん、どうなんだろう。
子供たちも喜ぶじゃないですか。
そうだね、あ、子供がいたらやっぱり
行くんじゃない
かな。そうそうそうそう、
だって夏休みの宿題で絵日記とか書かないといけないってなったらさ、
うん、そうだね、
お祭りとかも、ね、連れてった方が毎日家にいましたっていう絵日記よりは全然いいでしょ
だからよね
今日は家で過ごしました、うん、2ページ目家で本見ましたとかよりは全然いいでしょ。
家で花火見ましたテレビで花火見ました
家のテレビ上等なんでよく見えました、画質がいいので大変綺麗に見えましたっていう絵日記はなんとも悲しいぞ。
ちょっと心配になっちゃうな。
やっぱお子さんいらっしゃる皆さんは家派じゃなくて直接お祭りに行く派なのかな。
でもやっぱあれじゃない、なんか手作り体験みたいなとか行くんじゃない。
あー、デパートにあるね、
いろいろやってるもんね、
ろうそく作ってみようみたいな、
夏休みね、
はいはいはい、美ら海水族館のあたりとかよくやってるね、
うん、工芸品、
工芸品のところではね、
うん、
メルボルンリーダーさん、来月沖縄に行くことになりましたので、月オリジンチャンプルー見学行きます。
おお、
平日だけど大丈夫なのかな、ね、お仕事をお休みしてくるのかな。
来月、あ、来月って、あ、違うか、
9月でしょ。
おお、
最初らへん
ね、
楽しみだね。
だからね、どれぐらいなんだろう、
どれぐらいなのかな、
どれぐらいに来るんですよねかねえ、ちょっとちょっと、じゃあ心の声 漏らしていい。
いいよ。
あの第4土曜日にね、合わせてきてくれるのかなと思って。
なるほどね、第4土曜日がうちなんか定期ライブだからね。どうせだったらライブもね楽しんでってほしいね、
入れたらいいですね。
アニゾーさん、夜なばる祭りで、
うん、
大新夫婦や、うん、ちゃんひび、サネ兄さんに会ったよ、そう、あのアニゾーさんが、
うん、
県外群馬の方ですけど、ね、沖縄に遊びに来てくれて、
うん、
夜なばる祭りにも2日目来てくれてました
よ。だからよね、
私すぐ分かった、アニゾーさん。
あ、そうなんだ。
ステージ上で喋ってる時にすぐ見えた。
あ、いたの？
あの大きいメガネの男の人はやっぱりアニゾーさんだなと。そう、アニゾーさんも書いてくれてるけど、ちゃんひびさんとか、シュリー石峰さんとか。
来てたね。
来てた。
来てた、来てた。
あのね、すぐビール飲んでた。
だからよ。
腹立つ。
ビール飲んで、泡盛り飲んで。
泡盛り飲んでこうな、あっちす
が。だから、
だから嫌味は言っといた。すいません、二日間、この二日間仕事なので、ビール飲めないっすよね、うん。いいな、ビール飲めてって言っといた。ね、嫌味は言っといた。
だからよね。
俺8月入って土日飲みまくりって言ってたけど大丈夫かな、仕事はないのかな。
だからよ
ペドロさん、
はい、
近くでやってるお祭りは行く派、
うん、
ビール飲みたいから歩いて行ける範囲で行く。
なるほどね、歩いて行けるのはいいよね。
あのさ、
うん、
私も全く一緒、
うん、
歩いて行ける範囲のお祭りは行く。
はいはいはい、
なぜなら一緒、ビール飲みてえから。
そうだよね、
私混まない、混んだとしても別に歩いていけるし。
だって車で来た方がね、あの帰り時間かかるから。
そうそうそうそう、
歩いた方がね、
このさっき渋滞にはまってる時間が世界一無駄だと思ってるわけ。
へえ、
だから近くでやってる祭り行くな。
うん、
だから近くでやってる祭りこれ怪しいかどうかジャッジしてもらっていい、
うんうん、
全然子供いないし、
うん、
友達の子供が出てるわけでもない、うん、夕涼み会に行ったんだけど怪しいっすか。近くで行けるから行ってみようと思って。
あ、若干不審者だなギリアウトだなこれだってあれ、あんな若いお母さん誰のお母さんってなるじゃん
全員知らない子供全員知らない子供だけど家の近くでやってるし、
うん、
ちっちゃい子がね頑張ってやってるの見るの好きだし、
うん、
出店もちょろっとあるじゃない。
あ、そうだね、
なんかカレー売ったりとか、
はいはいはいはい、
何ヨーヨー釣りみたいなやってるさ、うんうん、見るの好きだからちょっと遊びに行って。
まあさ、なんかなんていうの、もう100歩譲ってそのちょっと後ろ側で見てたらいいけど、一番前にいたらもうアウトだ一番前で見てたらもうアウトです。
親御さんに遠慮して一番後ろで見るんだったらまだいいけど、
そう、
かき分けて最前列で見ましたけど、何か可愛かったよ。
やめてください。
なんかちっちびったちが踊ってんの見んのは。
ああ、いや、もうフェンスの後ろで見てもらいたいです
ねいやフェンスも後
ろ、敷地内にも入らんでるしな。
いやフェンスの後ろもそれはそれでこの距離感は怪しいだろ追い出されるやつ。
でも意外といるかもね。
いるんじゃない。
近くでちっちゃい子が頑張ってるからって言っておじいおばあとかね。
じゃあ正直だから夕涼み会でもビール飲みたかったけど、多分さすがに、
うん、
この保育園の出し物の中でアルコール飲むのはなと思って遠慮したけど。
あ、そうなんだ。
意外とねこういう時勢は聞くから我慢してましたけど、やっぱ怪しいかな。
怪しいなちょっと。
あー、メルボルン兄さん、リーダーさん、
はい、
第4土曜日に行きたかったけど今回は残念ながら。あー、いいんですよ。
あらあらあら、
あの、ね、来れる時にね、
そうね、来てくれるだけでもありがたいですね。
ありがとうございます、うん、会えるの楽しみにしてますよ。
はい、
キーヤマかディアマンティスが出るならどこにでも行く。アニゾーさん、 お祭り行く派ですかどうですかっていう問いに。
なるほどね。
そっか、お目当ての方がいらっしゃったらそうだよ ね、
確かにね、
どこにでも行くよね。
確かに確かに。
しかもやっぱさ、なんて言うんだろうな、ワンマンライブで見る景色とまた違うしな、
うん、あ、そうだね。
このお祭り限定で何かトークしてくれるかもしれないし。
あ、はいはいはいはい、
でグッズ販売とかもするじゃんお祭りって。
そうだね。
しかもグッズ販売ってお祭りあるあるだと思うんだけど、
うん、
アーティストさん手売りしてることが
多いよね。
多いから
近くにいたり写真撮ってくれたり。
そうそうそうそう、ラッキーかもね、
うん、
ペドロさん、
はい、
自分も自治会とか公民館の小さいやつに行くよ。
おー、うん、いいですね。
楽しいよね、うん、小さいやつに行くのはね、
うん、
メルボルンさん、
はい、
大丈夫よサーキー、僕も全く知り合いのいないし母校でもない高校の野球の試合とか見に行くしえ、それは別に良くない。
あ、野球が好きなのかな。
そう、野球が好きなんだなさ。
確かにね、野球だったら分かる。
そうそう、しかも高校の野球に見に行くってことはさ、うん、こっからまたさプロ野球選手が出るかもしれないっていう楽しみもあるさ。
確かに高校野球ね、みんな好きだもんね。
でも私夕涼み会だからちび5歳ぐらいの子供見て将来性を見るわけでもないさ見れるわけでもない
そうだね、
ただちびを見るのが好きっていうことで、
まあ、可愛いけどね。
可愛いんだよ、ね、
ちびたちはな、
本当にね、癒されるよ。では一旦 CM 行きまして、皆さんからのメッセージ読んでいきたいと思います。皆様、夏始まったばかりですが、まだ予定決まっていますか、決まっていませんか、教えてください。では一旦 CM です。
ただいま。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも。 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
FM 那覇78.0MHz。 あなたの夢を叶えるラジオ。
AQFM。 何ね、何人マジで、マジで何人なの。たまに思うわけよ、こいつ何人だったかなって思うとき。
なんでよ。
CM 中に私がね、ちょろっとお腹すいたなーって独り言で言って、うん、あれでもな、サーバー味噌食べてきたけどな、がっつりみたいな。そしたらスーズがなんか変な間合いって、ああ魚かって言ったから、いやサバ味噌一瞬で出ないんだ ね、
だからよね。
お前何人。
いやサバは食べないからさ。
青魚食べないもんな、お前。光り物とかな。
そうなの。
いやでもサバ味噌なんてさ、食材も味付けもなんだろうな、どっちも出てる分かりやすい料理ね。こんな出てこないかねと思って。
なかなか聞かないからね、見ないし。
嫌いだったらね、うん、メルボルンリーダーさん、
はい、
たまにアーティストさんが、出店に並んで飲み物とか食べ物買ったりしてることあるよね。そうそうそうそう、
確かにね。
だから昔安室奈美恵さんがさ引退する年に、うんうん、あの宜野湾の花火大会にいたっていう話も聞いたじゃん。花火見てたっていう話も。
なんかパニックなりそうだね。
意外と気づかれないんだなと思って。
そうなんだ。
うーん、
一体化しちゃうのかな。
そういうこともあるから、お祭りにね、お目当てのアーティストさんがいるときは行った方がいいかも ね、 いいね。ラッキーが起きるかも、
うん。
神奈川のノーミーハートさんからメールいただきました。
はい、
すずさけハイサイ。
ハイサイ。
神奈川のノーミーハートですなり、
はい、
まずは二人とも先週末の営業お疲れ様、
うん。
結局ヒープーさんにはなんて呼んだの。あー先週言ってたさ、ひとしさんって呼べばいいのか、ヒープーさんって呼べばいいのか。いや終始ヒープーさんって言ったかな。
ヒープーさんでしたね。
結局ね、うん、先週末のサーキーみたいに噛みたいようなことがあったらまた営業増えるはずだから、いろんな体験してね。ワンは今週頑張れば夏休みに入るから、うん、あともう少しだなー、うん。サーキーの新しい職場ではウークイは休みなの。では今月最後の放送も読んだ千葉流、最初の放送も読んだ千葉流をどもども
ありがとうございます。
そうですね、私らの新しい職場は内地企業なので、
うん、
あの内地のお盆に合わせてお休みがあります。
おお、いいですね、ちゃんとお休みがあるのはね。
なとん 7連休ぐらいあるんじゃないかな。
そうなんだ。
多分ね。
いや、いい会社よそこ。
そうだね、うん、ありがたいですね、うん。あとなんだっけ、さっきの神対応って先週なんかしたかな。先週私車屋にイライラしたことしかしてないけど。
あ、いやあれじゃない、あのライブの
なんだっけ、
アクシデント。
ああ、それかなのかな。まあまあどっちにしろ、え、車屋よ。
何よ。
はっしわじわじやわじわじ。
なんで。
でも一応今となってはまあ私が悪かったんかなって思って、もう飲み込んだ、まあ喉につっかえてるぐらいなんだけど、
はいはいはい、
飲み込もうとしてんだけど、
うん、
先週、
うん、
まあベルト注文しないと修理できないっていう話までしたじゃん、
うん。
自分の車が調子悪いっつって調べてもらったらベルトが原因だった、うん、そのベルトを直すには注文、新しいベルトを注文しないといけないです、だから今日はできないですまで終わったじゃん、
うんうん。
あ、じゃあ注文してくださいって言って、
うん、はい、
一週間経っても連絡来なかったわけ、
うん。
ベルトってこんな一週間もかかるかねと思って注文するのに、
はいはい。
で今日朝ぐらいに電話したら、うん、あれもうベルト来てますけどって。
え
と思って、あれと思って、あ、連絡ちょっといただいてないんですけどもみたいな話したら、うん、あ、いや言いましたよみたいな、その日に、あ、ベルト次の日には注文届くと思うんで、あの修理できるときにお願いしますねみたいな、連絡してくださいねみたいな感じで行ったらしいわけ、
うん。
あ、行ったと思うけど、でも次の日に来ると思うんでっていう言い方だったから、注文来た時に、確実に来た時に電話来ると思ってたわけ。
確かに確かに。
そっからまたね、うん、工事いつやりますかっていうやり取りだと思ってたわけ、
うん。そうだよね。え、
あ、なるほど、だからこの電話してる、あ、なるほど、私待ちだったんですねっつって、
えー、
はいみたいな、お客様も、うん、あの今週忙しくて、
うん、
いつできるかわからないっておっしゃってたんでみたいな、確かに行ったけども、行ったけどもベルト届きましたよっていうタイミングで電話いただければ調整できそうだったなと思って。まあでもね、まあ行ったらしいから、次の日に届いてると思いますって。だからさっきが次の日に届いた、次の日になった時に、あ、よし電話しようってなればね、よかったかなと思って飲み込みました。はい、へえ、飲みもみました。ウリ喉でつっかえてるだろ。
だってでもその届くと思います、あのなので届いたら連絡しますねが普通はね、そうだと思うんですけどね。
だからそっか待ってたんだ。だから逆にさ、 一途だなって思って、こんなに私から1週間連絡来なかったのにずっと待ち続けてたんだって。
確かにな。
あ、いいところでツイキャス切れた。そうですか、もう一回話せますか、じゃあもう一回何度でも話せますよ私。
そうですね、
先週だからベルトを注文 しますってところで話し終わって、うん、じゃあ次の日なんだろうな、あ、なんだもうなんだろじゃあベルト注文来たら連絡来るんだろうなと思って、
そうそうそう、
待ってたんだけど1週間来なかったから、今日やっと電話したら、あ、次の日にベルト届いてますよって言われて、
届いてますけどみたいな感じでしょ。
おお、これその電話と思って、あ、私はあっちだったんかいみたいなね。
大きい会社それ。
まあまあまあまあ、
嘘でしょ。
まあまあまあまあ、
あらあらあら、
そっか、さっきの電話ずっと待ってたんだね。一途だね、とってもね。
うん、か忘れてたかどっちかかな
でもやべっつって忘れてたけど、まあまあ言っとこう、次の日来るって言いましたよって。
そうそうそう、来ると思いますって言ったと思うんですけどねっていう。
あ、しかもさ、続きあって、
え、ま、
ちょっとしたイラッとポイントだよ。
何、
私が悪い、
うん、
なんならもうあっちからしたらね、うん、いいことしたじゃんっていうテンションだと思うんだけど、うん、このベルト注文しますっていう、要は先週の日曜日にベルト注文したんだけど、うん、そのベルト注文した時に、うん、工事に5時間ぐらいかかりますって言われたわけ。お結構な時間だなと思って、うん、ね、あ、結構な時間だなって思ってたら、多分、うん、店員さんが察してくれたんだ。顔の表情見て、うん、あ、大丈夫ですよ、台車用意するんでって言ってくれた。ああ、そうですか、わかりました、ありがとうございます、うん、って言って、で今日電話して、ベルト届いてます、ん、あ、そうですか、自分待ちだったんですねから、
うん、
で多分その声のトーンで察してくれたんだぞ、このお客さんをイラッとしているっていう、
うん、
あ、今日できますよすぐみたいな。
お、
ああ、そうですか、じゃあ今日今から持っていきます、
うん、
あとでも自分車今日使う予定があるんで、うん、って言ったら、あ、台車も用意してるんで大丈夫ですよみたいな感じで、うんうん、言われたわけ、
うん、
あ、よかった、おりちゃんにも行けると思って、
うん、
で車3時半ぐらいに持ってって、あ、もう台車も用意してますって言って、うん、台車借りてさ向かってたら、
うん、
4時ぐらいにさ、うん、デパートで買い物しようと思って車止めてデパートで買い物したら電話来て、
うん、
1時間も経ってないよ、工事終わりましたって言われて、
はぁ、
みぃ、
は
ぁ、取りに来れますみたいな感じで言われて、無理無理無理と思って、
うん、
え、5時間って聞いてたけどなと思って、でもまあでも早めに終わったことだから文句も言えないし、あ、そうですかと思って、
なんかすごいね、
あ、でも取りに来れないんで、
うん、
そのまま借りてていいですかって言って、あ、いいですよ、じゃあ明日にでも取りに来れる日あったらって言われて、そのまま台車で来たんだけどさ、
あ、なんかその
なんか
なんだろうね、
なんだろうな、あっちも良かれと思って1時間で5時間のところ1時間でできたっていうすごいっていうのもあるから、
うん、
何も言えなかった
なんかいろいろすごくない、
すごい、あ、工事じゃないか、これなんていうの、修理か、工事だったらそれは5時間かかるわ修理か、車の、
いや、なんかね、
なんかすごいこのモヤモヤね、なんて言えばいいのかわからなかった、
アニゾーさんも言ってるけど不親切だな、うん、なんか
なんだろうね、
その1週間連絡も来なかったのに30分で終わったらすぐ連絡来るんかいっていう、
そう、
もう早く終わらせてくれるんかい、なんかもういろいろだね、
私次第なんだって思ってこの2週間ぐらい
だからよ、
あ、全部私の電話待ちだったんだっていう
すご
っ、でもさ、もし自分が店員だったらってさ、
うん、
なったらさ、
うん、
あのお客さんずっとなんだろう待合室で待ってるなってなったら声かけんとかさ、
うん、
あのお客さん1週間ぐらい電話来てないけどなんか勘違いしてないかな、電話こっちからかけようとかならん、
だからよねなんで普通次の日にも来てて、あ、
そう、
なんていうの、来ると思います、あ、じゃあそのね、さっきもお客さんも来るはずなと思って来なくて3日経ったら連絡すると思うけどな、
そうなんだよな、まあまあでもこれはもう値が悪い、このお店はお客さん次第っていうお店だと思って
なるほど、ね、
はい、今後対応させていただきます、
頑固店主みたいな感じか、
そうだね、
そっちのルールがあるのね、
あるんかなアニゾーさん、本当は1時間でできるけど、
うん、
混んでたら5時間ぐらいかかるという見込みだったのかもね、
うん、
それは向こうの勝手だよね、そうなんだよな、
ま、でも確かに
先に行ってほしかったんだろうな、
なんか1時間で終わりますって言って5時間かかるのは嫌かな、
そうそう、それは嫌だ、
うん、
だから多く見積もって5時間かかるっていう考え方だったらまだわかる、
でもにしても5時間と30分はすごいね、
全然違うなそれぐらいで終わるなら早めに行ってほしいな、そのぐらいで終わるなら雑誌読んで待ってられるし、だ だから自分も聞けばよかったなと思って、最速どれぐらいでできますかって。
早くてどれぐらいですか。
そうそうそう、で最速1時間でできますって言うんだったら待つし、
はいはいはい、
でも最速1時間のところできないんだったら、じゃあもう台車借りて行きましょうねで済むから、聞けばよかった。
そうだな、
もうこれから全部聞くスタイルにするもう相手は全部聞いてこないものとして、
はいはいはいはい、はい、
自分から全部細かく、
そうだね、
車どれぐらい時間かかって修理できますかとか、うん、台車お借りできますかとか、うん、ベルト注文したもの届いた瞬間に電話かけてくれますかとかこっちから電話かけた方がいいですかとか、はい、全部全部聞きます。
お客様側からね、
はい、もう全部私が聞きます。
もう聞きましょう、もう、
うん、もう聞きます、はい、もう私は怒らないです。もう怒ったらもう疲れる、暑いし。
もしくはね、ちょっと違うお店に行った方がいいかな。
うーん、そうだな。アニゾーさん、そう、本当にそう思う？どれくらいでできるか向こうが言うべき。あー、やっぱそうなのかな。待って、それ言われたらやっぱそうだよなって、またモヤモヤしてきたな。
あー、もうね、
めんどくさいな、こういうやり取りしないといけないっていうのはね。
でもなんかやっぱりそれでなんか違うお店で行って、うん、そっちがそのいろいろあっち側から行ってくれるお店だったら、
そう、
もやもやするな。
しかもさっきさ車のことに関しては全く分からんわけ。
うーん、そうだね、
全く分からないってことはさ、何聞いていいかも分からんわけ。
あー、はいはいはいはい。
だからできればね、専門の方からね、なんかいろいろ言っていただいた方がありがたいんです。
細かく教えてくれたら助かる。
ありがたいんですよ、自分に置き換えてごらんよって話、ね、お笑い全く詳しくない人がさ、お笑いライブどんねーっていくかわからないでしょ。こっちから言うじゃん
だよね、
うん、テンボスにありますって自分で調べてくださいは言わないじゃん。そういうことでございますよ。そういうことですね、専門の知識ある方からお話ししてくれた方が私的にはありがたいなっていう。あー、まあまあまあ、
でもすずもさ、
過ぎた話だし、
あれだな、なんかそういうお店もね、うん、結構ガソリンスタンドとかさ、
うんうんうん、
もうめっちゃ家の近くにあるガソリンスタンドすごいわけよ。
おう、
なんかさ、お釣りとかもなんていうの、じゃあ何円お返しですみたいなのもなく、はいみたいな感じで渡
で自分で見てみたいな、
そうそう、なんていうんだろう、はいも言わずになんかんみたいな感じで無言でさ、
それどう
すっと渡す
かな
とか、なんかもうこのありがとうございましたみたいなのもないわけよ。
あのさ、わかるよね、スタイルやめん、語彙栄翔スタイルやめん。
増えてるよ、
本当によ、
語彙栄翔が流行ってから、
もうさ、店員さんにしてもさ、お客さんにしてもさ、うん、もうあなたの常識は知らないからわかるよねスタイル、察してよねスタイル、マジやめよ。
ねえ、
わからんし、言われんと。
だからもう、だからさ、で、ああ、もうちょっと遠いし、ちょっと高いけど、そっちに入れたらさ、なんかありがとうございました、お気をつけて帰りくださいませみたいなの言うわけよ。
うんうん、
もうすずこっちにしか行かん、ちょっと遠いけど、ちょっと高いけどもこっちにしか行かん、もうやっぱ気持ちがいいもんね。
結局対応がいいところに行っちゃうよね。
そうだわけよ。
はあ、ムカつくな。
そういうことだな。
あれもムカついたな。初めて行くご飯屋さんでさ、うん、どこ食べたもの置いていいのか、うん、それともどっか返すところがあるのかわからんかったから、はいはいはい、店員さんにこれどうしたらいいですかって言うと、うん、いや、あっちのトレーに返してくださいみたいな感じ。いや、だから知らん、初めて来たから。いや、店員さんからしても、はいはい、私が初めて来たのは知らんかもしれんけど、うん、なんだろうな、このなんでうちのルール知らないんすかみたいなさ、スタンス、
う
ん、
うわ、ちょっと半笑いなところイラつくね。
もう、
いや、よっちゅうすけど
当然ですよねみたいな、知らんって、知らんわって。
そこは笑顔でね、
対応していただけたら ね、こっちも気持ちよく、せっかくご飯美味しかったのに次来るかわからんくなるじゃん、
ね、それは本当にコンビニとかも多いよね、
うんうんうん、
もうお釣りの渡し方とかすごい人いるもんね、なんか投げるような感じで、
腹立つな、
上から落とす感じね。
あー、はいはいはい、あれさっきスプラッシュマウンテンって言ってる上から落とすように小銭を振らすっていう
デジも。
だからさ、昔なんかさ、記事で見たんだけど、うん、なんかアホな客記事みたいな、
うん、
マックで客が怒ってカウンターに来たんだって、
うん、
いつまでたっても店員が注文取りに来ねえみたいなクレーム、
はいはい、
マックってさ、自分から注文しないと来ないじゃん。
そうだね。
でもそれ知らなかったお客さんがずっとお席で待ってたらしいわけ、
うん、
これをアホな客としてその記事載せたんだけど、
うん、
さっからしたら一緒よ。いや、このシステム知らないやつからしたら、
うん、
なんで店員さんが不思議に思って行ってくれないのっていう、
ま、確かにね、
ずっと待ってるなこのお客さん、あ、もしかしたら注文の仕方がわからないのかもしれない、初めて来たかもしれない、うん、でもうちのお店でも注文の仕方が 当たり前だと思ってるからこういうクレームにつながるんでしょ。
そうだね、
不親切だわと思って。
うーん、こういうのね気づけないとね、きついよね。
全部ゴエク先生が悪いね。
だね。ゴエク先生が悪い。もう
メルボルンさん、はい、よし来週はこの車屋さんをゲストに呼んで討論しよう。したいな、どういうつもりだったのか
ね、聞いてみよう。
ねほりはほりたいな。いや、まあまあこの回の件に関しては私がね悪かったんで、まあ、大丈夫です、飲み込みました。うん、こういうこともあるんだなって、
だからね、
また一歩大人に近づきました。
そうだね、ありがたいと思った方がいいね。
もう自分で聞こうって思って、なんか用紙みたいなの作ろうかな。チェックリストみたいな。サーキーの
達成したやつな。
そうそう、これ聞きましたかみたいな。電話をするか否か聞きましたかとか、前払いか後払いか聞きましたかとか、トレイはどこに返すか聞きましたかみたいな。毎回新しいお店に行くたんびにそのチェックポイント、チェックリストみたいなのやろうかな。
もう家から出ないはずよ、もう。
ああ、そうだな。それかもしくはカフェ開くはずな。
自分で
自分で
自分で自分に提供する。
そうそうそうそう。メッセージ、はい、さいつとむです。
はい、
お二人さん、週末2日間ダディビューティーとの親子 MC お疲れ様です。今日の新聞に大綱引きの写真が載ってました。すごい人でした ね。綱引き体験しました、参加しましたか。2回戦を行う予定が綱が切れたから中断したと報道していましたが、あんな太い綱が切れるってあるの、と思いましたが、太い綱が切れたのと。そうそうそう、綱が切れたっていうね。
ねえ。
らしいですね。まあ皆さんのね、引っ張る力なのか人数なのか、ね、ちょっと見てないのでわからなかったんですけども。
うん、
綱2回戦切れて綱切れた方が負けになるみたいね。
だからね、
うん、それ初めて聞いたけど。
うん、
見に行ったのかな、つとむさん。ニュースで知ったのかな。アニゾ
ーさん、はい、
マックの話はサーキーが言う通りなんだけど、客席を見る係はいないのかもね。
あ、そう、
全員がカウンターにいるからってことか。
そうだね、
受付のところにいるからか。
確かに店員さん歩いてないもんね、マックね。でもなんかまあ見てたらわかるんかね。
どうしたらいいのかな。
だからさ、
別にマックのどうしていいか考えたところで何もうちなんかに得はないんだけど。
だからね、
そっかそっか、これも考えないといけないことなのかもしれないね。サービス業はね、
たまにね、確かにあるよね、なんか待ってたら食券スタイルだったとかね。
ああ、ある。
あるよね。ああ、来ないタイプかーって。はあ、
めっちゃ時間無駄に感じるような。待ってた時間な、ね、
でもそれでさ、なんかあの店員さんとかもさ、あいつ全然食券買わんなみたいな顔で、
不思議に思わないのかな。
見るからさ、あ、行って欲しかったわって。
自分なんかさ、居酒屋はさ、このお客さんに呼ばれていくスタイルだったわけさ。でも あんまりにもならない席には行ってたよ。注文決まりましたって。
そうか、ピンポンか。
そうそうそう、はいはいはい、もしかして見つけきれんのかなとかさ。
なるほどね、
初めてピンポンを見る人なのかなとかさ。
分からん人もいるはずだからね。
そうそう、もうそう、もう決められないさ、見たことある人ばっかりって決めるのはね、ちょっとおかしな話。
そうだね、
もしかしたら初めてお店というところに来た人かもしれないし。
分からんからね、何があるか。
何があるかね。鈴川サーキットの皆さん、男に走ったナオチンさん、劇団大勢の大城くまさん、お疲れ様です。キューグシカシの俺、略してキューグシカシの俺です。ところで皆さん、かなり意外かもしれませんが、キューグシカシは一足お先にぬるぬるです。にりめっちゃ苦笑いしてる。さて、下っぽい話はこのくらいにして。ところで今日はちょっとした報告があります。
はい、
実は、6月末に国家試験を受けました。4月からこんな何も残らないラジオも聞きながらかなり勉強しました。ありがとうございます。スーズがよく喋り、頼んでもいないのにサーキーが死に喋るラジオを聞いて勉強しました。そして先週ネットで結果報告がありました。おいサーキー、合格したぞ。
おお、
素晴らしい
ね
え。褒めろ。ということで、せっかく合格したので、各曜日のオリジンアワー、オリジンチャンプルに報告したいと思います。おい、サーキー、もっと褒めろ。さて、前置きはこのくらいにして。偉いね。
ね。
今週も皆さんの助かるやりとりと、スーズのお宝コメントに期待しています。いや、期待しています。言い忘れていましたが、スーズー。
はい。
ヘイヘイヘイ。
ヘイヘイヘイ。
キュークシカシの俺でした。過去、エビチャーハン。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
すげえ。
国家資格だって。何のかはちょっとわかんないけど。
そうだね。
なんかよく車いじってるの見るから、その関係かな。
あ、そうなのかね。すごいね。
まずやろうと思った時点で偉いからな。
さ、
お、メルボルンリーダーさんが、おお、おめでとうございますとコメント来てますよ。 うちも私もさちょっと調理師免許取ろうかなと思ってて、うん、あのうちのおかんが免許持ってるから、
あ、そうなんだ。
そうそう、その時にあの勉強した本とかも借りてるんですけど、うんうんうん、10月に試験あるんだけどまだめくってもないな。
あ、これって何、あの普通に、あ、学校行くやつ、
まあ学校行ってもいいし、うん、別にね独学で勉強して、
そうなんだ、
ただ試験会場に行ってテスト受けるってだけなので、実技もあるのかな、どうなるのかちょっとわからないんですけど。
あ、でもいいねこういうの。もうすずも最近さ、たまたまなんか書くもんがなくて、
はいはい、
あの近くにね、うん、で鉛筆があったから鉛筆書いたんだけど、あ、な、もう久しぶりになんか鉛筆で文字書いたわと思って。
鉛筆って結構忘れるような感覚な、
うん、
もうそれぐらいもう現代人はスマートフォンとか ねパソコンとかでね、
書き心地
よやってますから、
うん、
アニゾさん、父間側の母ちゃんな。そうよ、父間側の母ちゃん調理師免許を持ってるわけよ。
父間側なのに。
いや関係ないよ、
持ってるの、
持ってるよ。父熊でも持ってるよ。調理師免許持ってる人は何も残らないラジオ聞きながら勉強って、俺さんすごいです、
うん、
おめでとうございます、
うん、
褒め方よ、やもっと他にあっただろ褒め方。素晴らしいですね、私も見習って頑張ります、
ね、
アニゾさん、
うん、
からメッセージいただいてますよ、那覇空港のアニゾです。あ、帰るんかな、
はい、もう今日ね、
これから群馬に帰ります。
うん、
また金曜日に帰ってくるんだけどね。
え
じゃあ火水木は、まあ、群馬で過ごすのかな。
なんです
ごいね。え、
でもさ、あの木曜日と金曜日なんか台風、
あ、今週末、ね、9号だね
多分、だったはずよ。
どうなるのかな。スーズ久しぶりに会えたね。
だからよ、
しばらく見ないうちに貧乏になったのかな、
うん、
洋服が短かったけど。
あれちぎれてるわけじゃないからね、
生地足りなかったわけじゃないわけよ。おへそ赤くした方がいいですよ。夜なばる大綱引き祭りの MC お疲れ様でした、
うん、
すごいお祭りだね、人が満んでたね、
うん、
座る場所もなくて疲れたよ。
そうね、
そう、2日目がねあまりにも人いっぱい来るから、あのブルーシートを引くのが禁止だったんですよ。
そうなのよ、
自分なんか心苦しかったね、ブルーシート引くの禁止ですよっていう、
だからよね、
なんでおやっていう顔見えた
ね、
お客さんのね、申し訳ない、
座ってる人目の前に座らんでーって
鈴崎はずっと喋り続けなければいけない場面でちゃんと時間をつないで話せてたね、
うん、
この番組をやってきた成果が出てたね、こういう司会の仕事がたくさんできるといいね、
うん、
アンシエゴーやパパや後からや、ありがとうございます、
ありがとうございます。
そう、ずっと喋ってたな、
ねえ、うん、みんなもねずっと立ってたね、
だから暑い中ね、ずっと、まあ、屋根もない座れないところで、
本当にもうさ影と太陽全然違うから、
もう日がずっとずっとずっとな、もう照ってたから ね、
だからアニゾウさん焼けたんじゃない。
あ、そうだね、
かなりね、
しかも他の人より太陽に近いじゃん、身長高いから。
そっかそっか。
早く焼けるんじゃない。
あ、
アニゾーさん登校日があるから帰るみたいですね。
なるほどね、
確かに台風心配と、
だからさ、
それたらいいけどね、
本当によ、
ちょっとお願いするか、台風さん空気読んでよ、よろしくよ、本当に、
ね、
夏休み期間中に来ないでよ、
うん、
まあ、雨降らなすぎてもちょっと困るけど、
まあ、そうだ
ね、わがままな人間のお願いばっかりですいませんね、本当に。いや、お疲れ様でした、
うん、
じゃあ一旦ねお仕事して帰ってくるのかな。
そうなんだね、
頑張ってきてくださいね、
うん、
では一旦40分のシーンまだ入れてないもんね。
そうだね、
はい、 CM です。
ただいま、
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア、沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎、ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも、 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように
FM 那覇 78.0MHz。
旦那から LINE 来て、
うん、
車大変だったねって来たんだけど聞いてるのかな。
あ、そういうこと、
そうなのかな、わかんないけど、
あら
大変だった、じゃあ今日洗濯物マジ畳むのお願いしていい。もし聞いてるんだったら、
ついでに、
ついでに早く帰るんだったらよろしくお願いします。
ね、
基本家事分担なんだけどね。
あ、そうなんだ。
っていうかマジでさ、今日お昼の仕事お休みだったわけ、
うん、
だからネタ見せが明後日水曜日だから、うん、がっつりネタ書こうと思ってたんだけど、うん、 あのこの土日1週間なんやかんや一緒、うん、忙しかったからネタ書けなくて、うんうん、今日で書こうと思ったんだけどさ、家事やること多すぎて、あのさ、主婦になったら時間が人より早く進む呪いにでもかけられるのかなって思うぐらい掃除機かけてさ、
でもガチでさ家事やってたらマジで1日終わるよね。
びっくりした、さっき9時から家事してるわけさ。起きてすぐ飯作って、うん、もうさずっと家にいられないからさ、うん、作り置きとか作ってさ、
うん、はいはい、
掃除機かけてさ、なんかトイレとかもそうですしさ、トイレのマットとかもさ洗濯物洗ってさカーペットも洗ってさやってたらさは1時
あれさ、うん、同時進行でやってるのに
そう
めっちゃ時間かかるよね。
だから手際悪いんかなと思って、
どうなんだろうね。
一回見てくれん、さっきの家事してる姿
あ1日
そうそうそう、ここここって手際の悪さ、ここここって見てくれん一回、
何時に何やってって書き留めようかな見ながらね、あこれかな、無駄なのはこれかなって、
あこれですか、あなた15分ぐらいお昼寝してますよね、これですよねっていうの。いやもうだから時が流れるの早いな。
早いや。
でなんかもう自分のために美味しいご飯作って食べようと思って、
うん、
もうこんなに頑張ったからもういいだろ飯ぐらい豪華に食ってと思ったけど、 それもちょっとめんどくさくなってサバ味噌1枚乗せて飯食ってきた。白い丼に白いご飯ペンって入れて、うん、何の飾りつけもしない、サバ1枚だけ乗せて食ってきた。
漬物つけて、漬物、
あタコワン買った、
あタコワン買った、
楽だから、
あよかった。
もう人にあげるご飯はさ、タコワン1枚とかそんなことできないけど、うん、もう自分だからもういいかなと思って、
まあ、炊き込みご飯ね。
あのさ悲しいかな、ね、主婦って自分の飯食う時間から削るんだぜ、うん、
まあね。でも主婦も本当にさ、
旦那
さんにはねちゃんと出すけど、うん、自分だけってなったらもう食べないもん。
めんどくさいよな。
めんどくさい。
レトルトだとかな、
そうそうそう、
あげるだけで済むものとかさ、
その後のお皿もめんどくさい。
そうそうそうそうそう、
もうだから食べんもん、
どんぶりに入れるとかな
、うん、
冷凍食品自然解凍するタイプのやつ、さっき冷凍庫から出してそのままかじって食ったからな
もうスーズも
チンするのめんどくさいから。
スーズもすごいよ、冷やご飯の上に冷凍を乗せてチンするから、うん、一緒に
ねえ、もう時間はあっても足りないですね。メルボルンリーダーさん、はい、旦那さん聞いてる？ヤッホーと聞いてるかな、
友達みたいな、
なんかたまに聞いてるみたいだけど。
あそうなんだ。
そうそう、大丈夫って言うよ
なんでよ、
しょっちゅううんことしっこの話するから大丈夫なのって、
イメージイメージ
聞いてるかわからないですけど、多分今仕事中だと思うから、チラッとなんだろう聞いたのかな。
あそうなんだ。
どうなんですかね。さあ、あとうーん5分5分ぐらいだけど、
早っ。
今日やりたかったのがあったのよ。
何？
ちょっといいですか。
うん。
ある意味怖い話。
怖い話好きよ。
まあ今までは、うん、まあ意味がわかると怖い話してたじゃないですか。うん、
はいはいはい、
だけどある意味怖い話なので。
あ、よく
幽霊とかではなく。
あ、なるほどね。
そうそうそうそう。
いろんなジャンル
が、いろんなジャンルをがあってのある意味怖い話を、
おいいね、
ちょっと聞いていただきたいなと思います。
はい、
それでは一発目タイトル、
はい、
病気。
病気
いきますよ。
はい、
どこが怖いかちょっと考えてくださいね。
はい、
ブロンドの女性が治療に訪れて医者に言った、うん、体中あちこち押すと痛いんです、
うん、
もう一回言うね、体中あちこち押すと痛いんです、
うん、
それを聞いた医者は女性に言った、ちょっと膝を押してみてもらえますか、うん、こうですか、痛いですじゃあ今度はおでこを押してください、うん、こうですか、やっぱり痛いです、あじゃあ次はお腹を押してください、はい、あいたたたたたた、医者はすべてを納得して診断を下しました、うん、さあ、どうでしょうか。まあ普通だったらね、全身に病がって思いますか。
そう、むず
なんでしょう、
むずいむずい、
結局このお姉さんの症状は何だったんでしょうっていうところになるんだけど、どこ押しても痛いわけよ。
どこ押しても痛い、
そうそうそうそう、盲腸のあたり押しても痛い、膝押しても痛い、うん、さあ悪いところはどこでしょう。
悪いところ、うん、悪い、あーなんか神経、
あー神経ではないかな、
頭、
ちょっともうちょっと一休さんになって、
一休さん
トンチ聞かして、トンチ聞かしたら分かるかも。
叩かれた、
違う違う違う
違う、
あでも打撲系かも。
あー、打撲系。
確かにここが、
うん、
ここが痛かったら、うん、どこ押しても痛いよなみたいな。
頭？
違う。
どこ押しても痛い。
どこ押しても痛いのよ。
押しても痛い。
押すときどこで押す？
指。
ということは？
指？
そう。
指が痛い。
指骨折してるからどこ押しても痛いわけ。
バカじゃないの、
ただの。だからある意味怖い話だわけ。
なるほど。
この女がフラーだから。どこ押しても痛いんですよ。当てめさ、指骨折してんのに。
あ、そういうことか。
いや、ギリいけるかな、あと一本。
あと一個いける？もう、鈴の脳みそ大丈夫かな？
あと一
本いけるかな？
あと一本いけるか。短いやつね。
短いやつ。
簡単なやつ。夫の浮気。
はい。
夫の浮気を心配している妻がいました。うん、ある日、夫が出先から電話をかけてきました。
はい。
出張になった、荷造りをしておいてくれ。取引先とゴルフをするから、ゴルフセットもよろしく、うん。あ、いつも着ているパジャマも入れておいてくれ。しばらくすると夫は荷物を取りに戻り出張に出た。3日後帰ってきた夫に妻は言った。お帰りなさい、出張お疲れ様、大変だったでしょ。すると夫は、大変だったよ、初日からゴルフに付き合わされるしさ。てかそういえば僕のパジャマ入れ忘れただろ。何言ってんの、パジャマならゴルフクラブと一緒に入っているわよ。さあ何が怖いでしょうか。あと30秒で考えてください。
あのキャリーバッグ、あ、キャリーバッグじゃない、パジャマ、パジャマをパジャマだと認識していない。
怖い、なんかそれこれパジャマだったんだってこと。正解はゴルフクラブの中にパジャマ入れてたのに、うん、そのパジャマを知らなかった、パジャマがどこにあるかわからなかったってことは、ゴルフクラブを一回も開けてないってことじゃない。
わかりやすい。
ってことはゴルフに行ったってこと自体嘘だから、
なるほど、
そいつは浮気しております。
お前、
また来週の月曜日バイバーイ